寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。おなじみ株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はがん撲滅サミットについてお話をいただいて、
はい、
きっと今週楽しみにされてた方もいらっしゃると思います、
は
い、
そうですね。もうそしてもう今日からというか今週12月始まっちゃったので、もうね、あと1ヶ月で今年も2019年も終わって、2020年に、バトンタッチというところに来てます、まあ、そういった意味で12月しっかりと今年の締めくくりを、できるような、まあ、いいラジオ番組にしたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いをします。
ありがとうございます。
じゃあ引き続いて先週にも、続いてですね、がん撲滅サミットについてお話をしますが、もともとこのそうですね、がんを撲滅するというのは単に治療じゃないというのを先週お話しましたけども、ちょっと不可能に近いような話で、誰が考えてもそう思ってた。で、不可能に近いことを可能にした最たる出来事っていうと、1969年の人類を月に送ったというあのアポロ計画なんですね。で、まあ、ケネディ大統領が1961年の5月に、まあ、ニューフロンティアを目指そうということで、月に人類を送るんだという計画を立てて、それが8年後に実現したと、こういうことで、まさにそのニューフロンティアとか新しい、まあ、開拓地といいますかね、そういった新しい新地を広げて、切り開いていくという部分について、宇宙に行くということも当然大事なんだけども、はい、我々4000年以上この病という、まあ、がんというものが4000年前ぐらいから記録に出てくるらしいので、この4000年間人間の歴史の中で戦い続けている、これを撲滅すればニューフロンティアになるんじゃないかということで、オバマ大統領の時に、要するにこの月に行くという一つの、ミッションをですね、ムーンショット、月をこう捉えるぞと、月に行くぞということでムーンショットという言い方をみんなして、要するに困難なもの、不可能だと思うものに立ち向かっていってそれを解決するというのをムーンショット計画と、いろんなところでムーンショットという言葉が使われるんですが、まあ、がんの撲滅についてもこのがんに対するムーンショットであると、まあ、こういう考え方でアメリカの方は、オバマ大統領の時にまあ加速的に進んだんですが、今のトランプ大統領になってちょっとこうトーンダウンしている、まあ、それを原ジョージ氏がですね、サンフランシスコで、まあ、アメリカの人たち、まあ、ドクターも含めて、アメリカと日本でがん撲滅の働きかけを加速していきましょうよと、まあ、こういうことをやって山中教授に、ノーベル賞の山中先生にまあ来ていただいて講演もされたと、こういうところですよね、まあ、先週までお話しました。そこでですね、
はい、
やはりこの今先ほどから少し言ってます、不可能だと思えることをどう克服してやっていくか、で今回も多くの先生方があのサミットでお話をいただいたんですが、不可能と思って取り組んでたものがどっかで機会に困難に変わると、困難ということは乗り越えられるきっかけができたということだっておっしゃるんですね、だから不可能というふうに思ってると何もまあできないから、不可能と思わない取り組みをし続ける、そこのところに困難に変わった瞬間にこれは克服できるという希望の光が一挙に差すんだと。だから困難になる、困難に変化するまで不可能を、まあ、退治していかないといけない、 対峙というのは相対する、またはそれを不可能をやっつけるという対峙、まあ、2つを今かけて話をしたんですけどね、まあ、そういうふうに、はい、不可能が困難になると実現可能だということに近づくぞということ、まあ、こういったこともムーンショットという一つの言葉をキーワードをもとにですね、まあ、これからがん撲滅に向けてどう進めていくかということを、まあ、我々、人類は取り組まないといけない。でそこでですね、今回のがん撲滅サミットには13名の、まあ、ゴッドハンドといいますか、医療の世界におけるも神の手とも言われる最先端医療に取り組む先生方が、登壇されて、でその13人の先生方に対して、まあ、会場の方約1000名ほど余り1100何十名ってかな書いてましたね、レポートに。そこからですね、質問のある方ということでセカンドオピニオンを求める、まあ家族であったりご本人であったり患者さん、がん患者の方がお見えになってますから、
はい、
まあ、例えば今私はがん、肝臓がんでこういうステージでこういうふうな治療を受けているんだけども、まあ、余命もあと2ヶ月3ヶ月と言われていると、まあ、そういう、まあ、ご家族を抱えているというふうなお方もお話がありました。でこれから最先端医療を進めていこうとすると、今のこの状態に応じてどういう対応が一番治療方法がいいのかということをこう質問するわけですね、
はい、
そうするとこの主催者の、先週も話しました、中見さんっていうジャーナリストであり作家の方がですね、その、聴衆というか会場から出た質問を瞬時にこうパパッとこう分析されて、まあ、今のご質問はこういうふうな症状をどのように改善するかということで、間違いないですねとこう確認を取って、でそうですって言うと、じゃあそういうことであれば、まあ、この今のお話だったら重粒子線の先生、それからウイルス治療の先生、そしてまあ肝臓がんの権威というこの3人の先生に一言ずつ方向性を示していただきましょうということで、パッパッパッパッと答えていくわけです。これを1時間ぐらいの間に10人ぐらいの患者さんというか質問に答えるんですね。だから先生方約30名ほど答えるんですが、30回ほど、これをコーディネートで瞬時に受け止めて、その患者さんのモヤモヤした、はい、よく分かるような分からないような質問を明確に、的確に整理し直しして、そして先生方に振っていくと、これももうちょっと素晴らしいなと思いましたし、まあ、先生方おっしゃったのはこんな取り組みでいろんな世界中の学会行ってるけども、
はい、
こんなことやったことないと。普通マンツーマンで患者さんと相対してお話をしたりっていうことある、またドクター同士であるけども13人並べられて、
はい、
一つの患者さんの質問に対してその中から最適の人を選んでいただいて瞬時に答えていくって、これはもう画期的ですよと。
は
あ、それももう本当世界をの最先端のドクターばかりがやるわけですからね、まあ、私もその席に同席させていただいてすごいなとこう感動しました。まさに医療の宝箱がここにあるのかな、まあ、そんなような気持ちになりましたね。
だって事前の打ち合わせなしですよね。
そうです、もう俗に仕込みゼロなんですよね。
すごい。
だから本当皆さんが的確に時間を意識しながら明快な、分かりやすく簡潔に答えていくって、これがまあできてたということです。でその中でですね、もう一つ感動したのがあるドクターがですね、お医者様が、
はい、
こうおっしゃったんですね。対象、ね、対象は患者さんであると。我々医者は参謀やと、対象と参謀ありますよね、
はい、
だからあくまでも、まあ、言い換えれば主人公は患者さんだと。私たちはあくまでもサポートする立場でしかない、これはどこまで行っても絶対逆転はしないんだと。だから患者さんが喜んでいただけることを念頭において、世界の最先端の医療がどうあるべきかということを提案して、まあ、その中で自由診療の場合お値段も高くはなるんですが、どういう治療方法を選択すべきか、それがしやすい情報提供を的確にやっていくのが私たち今日の目的であり、医者として常に心がけていることですと言った時に、残りの12名トータル13名の先生が大きくうなずかれましたよね。先月、まあ、市民新聞にも書きましたし、ラジオでもお話ししました。今の舞鶴市、主人公大将は誰なのか、参謀は誰なのか、ちょっと逆転しているような少数意見もあまりこう耳を貸されないような状況の今の舞鶴市におきましてね、まあ、こういったことも真摯に受け止めていただきたい、まあ、そういった中で10月29日の、ニュースになりました。あまり皆さんご存知のない方が多くてちょっと残念なんですが、実は日本の、病院統合ないし再編をしないといけないという424の病院というのが厚生労働省から名指しで発表になりました、はい、そこになんと舞鶴赤十字病院入ってしまったんですね。ということはなぜそこに入ってしまったか、まあ、医療科目が少ないというのもあるし、患者さんの数が減っている。なぜ減っているかというと、やっぱり当然見てもらえないから行ったって悪いけども助けてもらえそうに思えない、まあ、これはもう 私も実感をしているところでありますし、職員の方自身もそのように思っていらっしゃるだろうし、先生方自身もそこは実感されています。ということになると、この医療の再編統合ということについては、8年前斉藤明市長の時からそれはもう言って、そういったようなことの予算組を取ってやろうというきっかけはあったわけですよね、
はい、
で畳市長が、まあ、赤ひげが姿勢を正すということでやられたんだけども、残念ながら今は劣悪な状態、かなり厳しい言い方をしています。関係者の方、腹立たしく思われる方あるかもしれないけれども、でも今の舞鶴の医療体制というのは決していいとは言えないですよね、まあ、皆さん実感されていると思いますので、ぜひともね、この私 のお話に対してですね、ご意見ください、ね、FM 舞鶴の方にお待ちしています。そしてみんなでいい医療体制を作ることができる、まあ、そこまで持っていかないといけない、まあ、一市民として私はそういう取り組みをですね、今回このがん撲滅サミットに行って原譲二氏、まあ、うちの株主でもありましたし、非常に、まあ兄のように、慕っておりますし、まあ、そういった方々のご縁から、また中見さんという素晴らしい方もご紹介いただいてご縁ができた、まあ、こういったご縁を大切にしながら、より良い舞鶴の住みよい舞鶴、住んでよしって本当に言えるような医療体制をきちっと確立しながらですね、いい街にしていかないと、いろんなところから来ていただく観光客の方にとっても、よりどころになるっていうのは難しいんじゃないかなと、こういうふうに思ったりするわけです。で、先ほど言いましたその13名の、素晴らしいゴッドハンドの先生方が、すべて原譲二に対して、原譲二さんに対してですね、すごくこう期待を持って接していただいてたというのを目の当たりにこうさせていただきました。で、これは私の勝手な解釈なんですが、厚生労働大臣がまあ医療に関わる、あの日本のまあ基本的にトップですね、行政、まあ、最高は一番上はその上に安倍さんいるわけですが、大臣閣僚、これはね、まあ、総理の任命の権限があるのでコロコロ変わっちゃうわけですよね。ところが原譲二さんはここ何年も同じポジションでずっとやり続けてる、
うん、
まあ、言い方失礼だけど、大臣に依頼するよりも原さんに依頼して、原さんが動いてくれれば安倍さんが動いて、安倍さん動けば各関係の閣僚が動くということで、ぜひとも制度を改革してほしいという力説をですね、13名の先生方から原さんに託された。これを原さんはしっかりと受け止めていただいたということで、先生方も喜んでおられましたし、まあ、今後の日本がよりよく、がん撲滅ができていい国にしていくには、まあ、そういった制度を改革する、そういったことが大事、舞鶴もぜひともより良い制度改革を目指してまいりたいと、私は一市民として努力を重ねたいと思ってます。以上です。
先ほど田中さんからもありましたが、この番組へのご感想、皆さんからの率直なご意見お待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。田中さん、今夜も力強いメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。